リサとバヤの SG ラジオ。
みなさん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
ぎっくり腰をやってしまったよ。 S 人会長のバヤです。
大丈夫ですか？ぎっくり腰なんかちょいちょいやってたよね。
過去一のぎっくり腰やわ。
寝ながらコンサル出てきてびっくりした。
そうそう、こうやって iPad で。
iPad 持つ、ね、持つからさ、たまにマイクをカバー、手でカバーするから全然聞こえへんくなるね、バイトの声が。なんてみたいな。
ほんと。
まあでもいいよね、旦那さんがプロの、ね、
そうそうそう。
だから、解除してもらえて、それはよかった。うん、でも気づけて、私ぎっくり腰とか腰言わしたことがないから、
うん、
いつ来るかと怖い。
まあ、来ないよ、リサちゃんは。大丈夫、大丈夫。
でも、ずっと座ってたら、ほら、腰痛くてたまんないじゃん、仕事でね。うん。しながら。
うん。そうなんかな。
ないんだ。ないのか。
あんまないな。うん。
そっか。私はもう腰が痛くて痛くてたまらない。
うん、
という、今回も司会を務めます。SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。ということで、ちょっとぐだってしまったけど、今回ですね。リスナーの方から質問が届いたので紹介していきたいと思います。ラジオネームのリリさんからです。
いつもありがとう。
そう、
いつもありがとう。
リリさん、いっぱい質問してくれるの。久しぶりの質問です。日本語と英語のバランスについて取り上げてほしいです。英語力は母語を超えないと聞きますが、日本語力強化のために工夫できることや、3人が工夫してきたことなど聞きたいです。我が家は日本語のテレビを見る時間は圧倒的に少ないので、他のところで補強していけたらなと思っています。と質問いただきました。ね、本当にリリさんありがとうございます。ということ
ありがたいね、質問してもらえると。
そう、ありがたいの。ぜひぜひ皆さんも何かあれば、と思うんですが、ということでね、日本語と英語のバランスについての話をしていけたらなと思っています。じゃあ、まずは二人の経験談から聞いていきたいんだけど、リサちゃんもバヤちゃんも小さい頃からこう英語を取り入れた育児をしてきたと思うんだけど、まずは子供たちが赤ちゃんや幼稚園入園前って、日本語と英語のバランスに関して何か気をつけたりとかすることってあった？
なんか、うちはちょっと特殊ケースだからあんま参考にならないんだけど、まあ、長女はもともとアメリカに戻って育てる予定。日本に里帰り出産してただけで、アメリカに戻る予定だったから、日本にいる間も完全に英語だけで育児してたのね。で、でも、長女が小学校の頃に日本に永住することにしたから、そこから日本語にシフトした。だから、英語は、まあ、ずっとおうち英語で、その後も続けたっていう感じかな。で、2番目の息子は、日本で育つ予定だったから、小さいうちは、まあ、英語に傾けとけばいいかなと思って、英語の比重が多かった。でも、そしたら、発達障害とかが分かって、あと、言語がすごく苦手だったっていうので、英語に傾けるのを即やめて、日本語重視で、英語はほんの少し入れるだけっていうバランスに変えました。で、3番目の次女もずっと日本の学校に通う予定だったし、2番目の子みたいにちょっと言語が苦手とかっていうわけではなさそうだったので、小さい時は心持ち英語のバランスを多めにするっていう感じだったかな。
うちがおうち英語を始めた頃は、それこそ英語教材の CD のかけ流しを家にいる間ずっとしてたのね。で、そうだったんだけど、発話がない赤ちゃんへの日本語の普通の語りかけも、私すごい苦手すぎて、なかなか語りかけをできなくって、だからこそそれこそ日本語コンテンツのかけ流しもしてたよ。専業主婦で時間だけはさ、すごいあったからさ。あと、絵本の読み聞かせもしてた。で、私自身が小さい頃から本が好きで、絵本を読み聞かせするのが、子供を相手にする一番楽な手段だったから、すごい手軽だった。そこに関しては。
なるほど、なるほど。じゃあさ、だいたい幼稚園とか保育園でも、年少さんとかが近づいてくる頃かな？幼児健診があったりして、日本語の遅れを指摘されました、なんて話を聞くこともあるんだけど、二人のお子さんたちってそういう頃はどうだった？こう、日本語と英語どっちかが強いとかあった？
うん。 さっきも言ったけどさ、2番目の子が日本生まれ、日本育ちで、割と日本語囲まれてるのに、英語を入れると、なんか英語ばっかり拾ってしまって、なかなか日本語を拾わない子だったから、日本語がすごい遅れてたのね。で、それでも、まあ、後でバランス取れるかなと思ったんだけど、あまりにもバランスがおかしかったから、で、検診では、国際結婚でハーフなんですって言うと、あ、じゃあ仕方ないですね、な感じで、割とスルーしてもらって、スルーされてて、何も言われなかったから、指摘されて大変っていう経験はないんだけども、私自身がちょっとこれは問題かなと思ったから、英語を一旦やめて、ほぼ全部日本語に変えた感じかな。そう。で、長女は日本、小学校で日本の学校に転校するまではもう全然日本語話せなくて、英語ばっかりっていう点では2番目の子と同じなんだけども、もともと言語能力の多分キャパが2番目とは違うからか、勝手に小学校入ってからどんどん日本語も伸びて、今では話すのは日本語の方が強いんじゃないかなって思うぐらい。で、読むのは断然英語の方が強いみたいに、こう、読み書きでもバランスがちょっと違うかなっていう感じがするかな。
うちに関しては、本当に全く、どっちが強いとか、どっちがちょっと考えるまでもないというか、日本語も良くも悪くも普通だし、英語についてはさ、我が家はおうち英語的な成果って言ったら、あんまりパッとしない感じだったのね。まあ。で、3人の中で一番小さい時から英語の発話があったなって思う娘も、もう全然日本語話者。全然日本語。達者だった。
そっかそっか。じゃあちょっと話が被ってくるとこもあるとは思うんだけど、幼稚園と保育園に入って、最初はね、こう、日本語が怪しいな、みたいな人もいるかもしれないけど、周りのお友達もどんどん話すような時期になると、もう日本語の方がどんどん入ってきて、もう英語が日本語に押されてきたっていう声も聞くと思うんだけど、こっちに関してはどうだった？
そうね、長女は小学校で転校した時は、クラスメイトの日本語が全然わかんなくて、なんかこう、矢継ぎ早に話されることが怖いとかって言ってたんだけども、でも、まあ、1、2年もすればすぐに上達したし、あと家ではやっぱり英語が多かったから、日本語に押されたっていう感じはあんまりなくて、うち的にはちょうどよく日本語が上達したなっていう感じ。で、2番目の長男は、逆に日本の全部日本語に変えたし、日本語がもっと入ってきてもいいなって思ったぐらいなのに、なかなか入らなくて、やっぱり言語が苦手な子っていうのは、たとえ日本語に囲まれてもなかなか上手にならないんだなって思ったし、まあだからこそ、母語方式でいっぱい聞けば勝手にぐんぐん伸びるっていうわけでもないなっていうのを2番目の子を見てすごく思う。で、3番目の子は、確かに幼稚園に入ってすごい日本語がより上達したかなとは思う。でもそれでも3番目も押されたっていう感じはないかな。あと多分3番目だけがずっと旦那が日本で一緒に住んでて、家庭内が英語が多かったっていうのもあるかも。だからまあうちはちょっと特殊ケースすぎて、全然参考にならなくてごめんねって思うけど、こんな感じです。
全然参考にならんよね
そうよね。
私、うちに関しては、上二人はほら、おうち英語的にはどうなのって感じだったんだけど、さっき言ったように、こう、最初から日本語ばっかりだったわけよ。で、娘は確かに幼稚園に入った時に、一年間、なんか、おうち英語暗黒期やってずっと言ってた覚えはあるんよ。で、幼稚園入って、英語のインプット時間が減って、英語発話がずっと、ぐっと減ったなって思う。なんか覚えてるのね。で、一番強烈に覚えてるのがさ、この時期にママがいた鹿児島では英語が流行ってたかもしれんけど、京都では英語全然流行ってないしなって言われたの。で、いやいや、鹿児島は流行ってないよって。京都の方が全然流行ってるけどなって思うけど、その幼稚園に入った時期にこう言われた娘に。
かわいい。
まあで、割と女の子の方がさ、幼稚園に入って、あれ、他の家そんな英語やってないんやってことに気づくよね。で、
だと思
なんかな
う。
んでうちの家だけこんなことしてるのとかっていうのを続いてくる子が多い印象があるね。
じゃあ2人のね、こう、まあ参考になる、参考にならないは置いといて、経験談を聞いてきたんだけど、実際のところ、英語力は母語を超えないっていう考えに対してはどう思う？あと、バランスよく日本語も英語も入れていくっていうのは、こう未就学の時期においては、どれぐらい重要なものなのかな？
そうやね。まあ私もやっぱり母語がベースかなとは思う。で、もしかしたら単語とか言い回しでは英語は知ってても日本語では知らないとかっていうケースはあり得るかなと思うけれども、やっぱり思考とか言語の基礎は母語を超えないと思うし、まあ超えない方がいいんじゃないかなって思ってる。で、バランスよく日本語と英語を入れるっていうのが重要っていうよりかは、バランスよくっていうことが、家庭によってどういうバランスがいいとされるかどうかは違うっていうことを認識することが重要なんじゃないかなって思ってるのね。で、子供の特性とか、親の英語力とか、まあ、経済力とか、家庭の状況とか、今後の予定、今後の将来的な見通しとかなどによって、その過程でいいと思う日英の入れ方のバランスっていうのは違って当然だから、なんか、両方同じようにできる取り入れ方がバランスがいいっていうわけではないっていうところがポイントなんじゃないかなと、個人的には思ってます。
私もそうだと思ってて、まあ、でもうちの場合だけで言うと、こう大きくなった我が子たちを見てて、お家英語をやってなくても、今の国語力だろうなっていうのは、すごく思うのね。で、むしろ英語コンテンツで知識が入ったところもあるから、ひっくるめた感じで相乗効果は絶対あったよっていうのはすごく言いたいのね。で、あと、りさちゃんも言ってるけど、こうバランスよくっていうのは、一種の呪いだと思ってて、なんか時間があったらあれもこれも入れようってできるけど、そもそも持ち時間がなかったら無理やんか。で、生活の基盤がまた保育園なのか幼稚園なのか、まあ、はたまたインターなのか、こう、家で保育をしてる以外で、そこでの日々の様子をさ、事細かに知ることは不可能。だからバランス力っていうのはもう幻想だと思うんだよ
でもなんかバランスよくっていう風なのがすごいね、出るから、そうい いう
や、
風に
好
やら
き
なく
よ。
ちゃって思うけど、ね、
バランスよくって
バ
ま
ラン
だ
ス
好
取る
き。
ことは大切なんやけども、そのバランスっていうのが同じようにってわけではないっていうのが
ね、
ね、ポイントよね。
なるほどね。じゃあ結構こう、やっぱりそのバランスっていうのはそんなに気にすることなくても、本当それぞれだよっていう感じではあるんだけど、まあ、例えばこう、やっぱりこう、それでも日本語の方が弱くて困ってるよっていうような家庭があったとしたら、二人はどんなアドバイスをする？
さっきも言ったみたいに、日本語の方が弱くて、今現在困ってるっていう状況が、どこまでその日本語を、日本語にもっと傾けた方がいい状態なのかどうかっていうのは本当にケースバイケースだから、なんか後で帳尻合わせることができそうな家庭なら、今すぐに日本語を絶対っていうわけでもないし、なんか今は英語を上げておいて、どうせ後で帳尻合わせられるからっていう部分に持ってくパターンもあれば、いや、このまま行ってたら学校とかの学習に困りが出そうだから、英語のこのぐらいの部分のところとか、この部分の取り組みとかを削ってでも日本語のフォローしてあげた方がいいよとかっていう場合もあるし、日本語が弱くて困ってるイコール英語を削るでもないんだけれども、家庭によっては、もうちょっと日本語の方やってあげとか、英語よりもこっちの方が重要なんじゃないとかっていうことはある。
私は、やっぱり、今、リサちゃんに全面同意なんだけど、やっぱりこんなに綺麗に伝わるように文章を作れないから、全部リサちゃんに丸投げする。難しい、言うこと。ちゃんと伝えるって難しいね。ほら、残念な
日
国語
本語
力。
力、日本語力。そうね。だから、英語も伸ばしてあげたいけれども、やっぱりその英語を伸ばすっていうところが、一番の目的になってもダメだし、それよりも何が重要なのかっていう優先順位を考えるときには、英語だけを考えてはいけないから、なんか全体を見て、まあ、それこそやっぱ全体を見て、どこがどうバランスを取ればいいのかっていうところを、を考えつつ、まあ、その親御さんの意向とかね、ここまではやっぱり持っていってあげたいとかっていう気持ちも尊重しつつ、落としどころを見つけるっていう感じにアドバイスするかな。
だからやっぱり背景を知らないと難しいね。
そうそう。で、コンサルである程度知ってても、で、結局どこまでやりたいのとか、で、これをこうしたらこういうところが削れちゃうけど、それでもいいのとか、やっぱり、これをやってあげたいっていう思いだけで 突き進んでしまうと、知らない間にここが思った以上に入ってなかったとかっていうとこ、後で気づいてもね、もったいないから、こういうリスクがあるけれども、それでもそこをやりたいのかどうかっていうのは、やっぱり本人に確認したりとか、どっちを選びたいのかっていうのは、本人の意向もちゃんと確認しつつ、背景も考えつつ、その人の思考回路とか、やっぱり子供の特性とかを全部含めた上で相談しながらバランスを決めるっていう感じやね。やっぱそこまでしないとその人に合ったバランスっていうのはなかなか考えられないと思うから、なんか簡単にこれぐらいの日本語やってこれぐらいの英語やればいいとかっていうふうにもう言えないよね。
そうだよね。まあ、なるほどね。ちょっと感動したわ。ちょ、
だいぶ真面目にやってる感出たよね、今ね。
いや、やっぱコンサルすごいなって、ちょっと改めて思った。
私はまあ丸投げだけどね、いつも。その点。
でも ほ
い
ら、
や、
まやちゃんはそこでほら、アドバイスよりまず共感して置いてくれるというね、大事な役割があるからね。
そう。
相
それで
談、
ね、
それぞれの
心を
相談に行ったり。
柔らかくしてね、私だけじゃね、全然ダメだからね。
じゃあ、ちょっと話は変わるんだけど、この質問をくれたリリさんは、日本語のテレビを見る時間が圧倒的に少ないって言ってたんだけど、私たち普段こう、やっぱり、おうち英語をやっているから、英語の音源とか、動画でかけ流しをして、インプットをしてるから、こう、日本語のインプットもテレビでやるっていうのは結構有効なのかなって気もするんだけど、日本語のテレビが与える影響力ってどう思う？
大きいと思う。だから、おうち英語で日本語のコンテンツが少ない場合は、やっぱ日本で普通に育っていたとしても、なんか親自身の感覚で、まあこれぐらいの日本語は勝手にどんどん身につくかな、みたいに思いすぎるのも良くないと思うし、なんか例えばサザエさんの家族構成とか、なんか、なんとかレンジャーの変遷とかさ、日本人なら、まあ大体の人が知ってるかなみたいな背景的なことが意外とすっぽり抜けてる場合もあって、なんか、こんなこと知らんの？みたいなね、ことがあったりするっていうのも当たり前っていうのを念頭に置いた方がいいと思うのね。でも、なんかそれはやっぱり英語を優先しているから当たり前のことだし、なんかインプットされてないのがダメとも思わないから、なんか、知らないのはかわいそうみたいに言う人もいるけど、なんかそれもやっぱちょっと違うと私は思うのね。だから、それぞれ、なんかそれも家庭とか子供によりけりだと思うから、まあ、英語もやるけど、日本語のコンテンツも全部入れとかないと、なんか全部知らないと困るみたいに、まあ、焦りすぎる必要はないかなと思います。
うちはさ、日本語コンテンツは旦那とか、同居しているじいちゃんばあちゃんとのコンテンツだったから、こうレンジャーやプリキュアは旦那と見て、E テレとかアンパンマンはじいちゃんたちともう見まくってたわけよ。で、そういったグッズって巷に溢れまくってるし、ナチュラルにこう連動できるやん。で、本当に影響力強強だった。で、周りにいるみんなが日本語ネイティブだからさ、連動も本当に簡単じゃん。あとさ、自分自身の子供の頃を振り返ってみたらさ、日本昔話とか、ハウス食品提供のあれ、名前忘れたけど、なんかそういうアニメとかで、すごく自分にとって語彙とか昔のことをナチュラルに知ることができるっていう部分でさ、めちゃめちゃ大きい影響があったと思うんだよね。
でもさ、今考えたら、なんかこう、昔はテレビしか、そもそも動画の媒体がなかったから、なんか例えば、日曜の8時はこれとか、なんかそういうのがあったけど、今はいろんな子たちが YouTube とか Netflix とかいろんなものを見てるから、確かに流行りは多少あったとしても、だいぶ分散されてる気がする。だから、なんかこう、子供の時に見てたアニメの共通項っていうのが、だんだん減ってる気はするけどね。
子供たち同士でしょ？学校とか、その幼稚園とか、保育園とかで、多分、話、好きなものの話
だからこ
を
れ
す
を
る
知
と
ら
き。
ないとかわいそうみたいな、その動画関連とかでは、まあ多少影響力は減ってるかなって思うし、まあうちなんか国際結婚だから旦那がそもそも何にも知らないじゃん、日本の文化的背景を。だからそれを話題にも出ないし、なんか知らなくても全然うちではね、大丈夫だから、なんかあんまり気にはしてないかな。
うちの子ほら、おうち英語やってても、ドーラ知らないからね。
そうか。おう
そ
ち英語したらナンバーブロックスとドーラはなんか必須かみたいな感じだけ
う。
どね。まあ、それも本当に一部のね、人だ
そうそう
か
そう。
ら。
じゃあ、リリさんは、こう、日本語のテレビ以外で、日本語を補強していけたらなって思ってるみたいなんだけど、テレビ以外で日本語を補強するとしたら、何が有効だと思う？
うちはなんか基本会話かなって思ってて。で、おうち英語ってなんか、親が英語話せないし無理って言う人多いけど、じゃあ日本語は親が話せるから大丈夫なのかっていうと、案外親も同じことしか言ってなかったりとか、なんか怒ってばっかりだったりするから、なんかおうち英語してる分、ネイティブの自分が日本語を補強するつもりで日本語を話すように心がけてはいる。でも、私自身が、もともと日本語ででも英語ででも語りかけとか読み聞かせとかすごい苦手で、まあなんなら必要ないぐらいに思ってた、親やったから、そういう自分自身の反省を込めて今はそう努力してるよってだけで、別にすごい成功してるわけでもないし、最初から親子の会話をしっかりできたわけではないからね。ただ参考までにっていう話を。
私自身が思うことなんだけど、テレビ以外だと、本当にベタなんだけど、やっぱり本とかなんかなって思う。で、字ばっかりの本じゃなくて、漫画でもすごくいいと思うんだよね。で、語彙に関してだけ言うと、語彙力を高めるには、学習するよりも読書する方が効率的だったっていう論文もあるみたいやね。で、それによると、読書は学術語彙の明示的な指導よりも2から6倍効率的なんだって。で、本を手に、そう、まあそういう論文もあるんだけど、本を手に取らないっていう子はさ、今はオーディブルとかでさ、日本語の本の朗読とかもあるやん。で、本を自然に手に取ってくれたり、音源を聞いてくれたりしたら、まあ親は本当に楽だよなって思う。で、あと私とかはさ、フラッシュカードでカルタ取りとかして、昔してたよ。で、今はなかなかこう目にしなくなったものの名前とか、そういうものを知る機会になったかなとは思ってる。あと、ボブ辞典みたいなさ、カードゲームとかはさ、家族でプレイしてもさ、盛り上がると思うんだよね。ボードゲームとかでググったら、結構面白そうなものがあるから、なんか興味がある人はこう日本語力強化。カードゲーム、ボードゲームでググってみたら面白いと思うよ。
ええ、面白そう。なんかストーリー作るやつとかもあるもんね。
そうそうそうそうそう。ボブ辞典とかは、そのカタカナ語を使わないで説明しましょうみたいな感じだよ。でも絶対言っちゃうんだよね。言っちゃう、言っちゃう。難しい。カタカナ語を使わないのは。
じゃあ、
言
カタ
葉
カ
が
ナ
難
を使
しい
わ
か
ず
も。
に、昨日の出来事をどうぞ。
絶対無理でしょ、そんな。だってカレーライスだもん。
待って、その前に昨日何したか全然思い出せへんねんけど。何したっけ、私
や
昨日。
ば。
あ、そうや、移民局に行って、あ、旦那が、旅券、え、旦那ってカタカナ？
そ
いや、
う
旦
や。
那はあれか、感じ。
アウトでしょ。え、旦那はカタカ
旦
ナ？え、漢字
那は漢字でいいんじゃ
か。
ないの？
そうか、そう
旦
か、
那
番、
が、
そう
だか
か。
らパスポートって言えへんから、旦那が旅券を忘れて、すごすごと帰ってきた。
うちだってそもそもご飯が、晩ご飯が旦那の作ったカレーライスだったから、もうカレーライスってどう説明すんの？
ご飯の上に乗った。でも、インドのとか言ったらインドもカタカナやな。
そうでしょ？
ご飯の上に、辛い野菜を切り刻んだ、茶
切り
色
刻む？
い野菜を。
茶色い汁、茶色いとろみのついた汁を乗せた食べ物。
難しいよね。だから、やっぱそれこそさ、語彙がさ、豊富だったらさ、日本語の語彙が豊富だったら説明も、もうちょっと楽ちんにできるやろし。
今度さ、カタカナ使わずに喋る会のさ、SG のイベント
や
企画しよ
ろう。
う。
面
絶対
白そう。
無理だよ。昨日のとかさ、だって昨日は一日中パソコンでブッククラブのことを考えながら、リサちゃんとメッセンジャーを使ってずっとチャットをしていました。 もうアウトすぎるやろ。
もう
難
現
しい。
代人には無理で
バヤタの漫談の時間よ。SG なんです。カタカナなしで。もう SG なんです自体がカタカナや。
す。そもそも SG がそもそもアウトじゃん。
そうよ、SG がある
ほん
と、
ま
もう
や。
職場の名
お
前になり
話
ま
の
すよ。
庭、ストーリーガーデン、お話の庭の。
おうち英語の怪しい集団の場所でっていう。
わ
だよ。
かった。今度から可愛い子が大好きなお話のお庭の リーダーじゃない、リーダーじゃないわ。
リーダー。
何？もうむちゃくちゃやん。
さあ、ということで、かなり話が逸れてしまいましたが、いかがでしたでしょうか。日本語と英語のバランスについて少し話してきました。またね、次回も同じテーマで話していきたいんだけど、今回はちょっとどちらかというと、こう、未就学の話をしたから、少し小学生の話なんかもしていけたらなと思っています。それでは次回も楽しみにしていてください。それでは、バイバーイ、ビビビ。